こんにちは。こちらの音声を聞いていただきましてありがとうございます。三橋琴美です。この音声では潜在意識の波動を上げて愛される引き寄せ体質になる3つのステップを、ご紹介していこうと思います。7日間にわたって3つのステップを実践していただいて、誘導瞑想の音声もお届けしていきますので、ワークと誘導瞑想の実践で7日間で潜在意識の波動を上げるお手伝いができればと思っております。ではまずですね、私の自己紹介をしていこうと思います。私は、水橋琴美と申します。13年前からメンタルコーチ、スピリチュアルヒーラーのお仕事をしております。子供の頃からですね、人の考えていることが分かってしまうという、ちょっとね、敏感体質というか、そういう能力がありまして、逆にそのことによって人間不信になってしまって、同時に自分のこともものすごく嫌いになってしまったんですね。その自己肯定感がものすごく低いまま大人になってしまったので、30歳まであらゆる失敗を繰り返してきました。でそのおかげでですね、逆に精神世界やスピリチュアルに興味を持つきっかけになったかなと思うんですけれども、そして今のお仕事につながっているという、流れでございます。でですね、2009年、31歳の時に、プロのヒーラーを育てるヒーリングの先生になりまして、約6年間あらゆる講座やスクールを教えていました。でその後ですね、6年間でその団体を卒業して、そこからはですね、オリジナルの講座やスクールを開催してまいりました。で私自身、スピリチュアルや引き寄せを学んだ最初の1年間でものすごい大失敗を経験しておりまして、スピリチュアルや精神世界っていうのは本当に誤解が多い世界で、解釈をほんの少し間違えるだけで逆に負のスパイラルになってしまうということってとっても多いんですね。私のところに来てくださるクライアントさんでも、たくさん学んでるのに人生が変わらないっていう方のお話を聞くと、やっぱりそこにはまってしまってるなという方はとても多くてですね。ですので、本質的な引き寄せをきちんと理解してもらうために、それって言い換えれば愛の本質なんですね。なのでそこを中心にお伝えさせていただいています。ではですね、早速、中身に入っていこうと思うんですけれども、潜在意識の波動を上げて愛される引き寄せ体質になる3つのステップ。ということで、その1つ目、まずは潜在意識のお掃除をしましょうという話を今日はさせていただこうと思います。まずはですね、この現実っていうのは何で作られているのかっていうことなんですが、もうここのところはね、皆さんもご存知かと思うんですけれども、自分の人生というのは自分自身の投影ですよっていうふうに言われたりします。でその自分自身って何なのっていうところなんですが、自分自身を構成している要素っていうのは、実は自分が意識できてない潜在意識という無意識の領域が 95% 以上を占めていると言われているんですね。でまあ、ここの話を詳しくしてしまうとね、また長くなってしまうので割愛するんですけれども、自分自身の 95% 以上が無意識の潜在意識、意識できない領域なんですね。でここの潜在意識の部分を、なるべく愛の波動に近づけていくっていうことがとっても大切になっていきます。アインシュタインが愛こそが最も大きな力を持つ、その秘密の力は愛なんだよっていうふうに話していた有名な話があると思うんですけれども、私たちのこの潜在意識をなるべくピュアな愛の波動に近づけていくことによって、よりパワフルに現実を動かしていくことができる。まあ、動かしていくっていうとね、語弊があるかもしれないですけれども、本来の自分が望む通りの人生になっていくっていうことになります。そのために一番最初に必要なことは、潜在意識のお掃除をしていきましょうということなんですけれども、私たちの潜在意識が今どういう状態になっているのかっていうのが大事なわけなんですが、私たちの潜在意識には、いろんな不協和音とかノイズとか思い込みというブロックなどがたくさん入ってしまっている場合があるんですね。なので、まあ、例えばこれから山に登りましょうとか、海で泳ぎましょうとかって言った時に、不必要な荷物を担いだ状態で山を登るとか、ね、海で泳ぐってなったらすごく効率が悪いですよね。その荷物を背負った状態でも、山は登れなくはないんだけれども、すごく時間がかかってしまったり、またはその荷物が重たすぎると逆に怪我をしてしまったりもしますよね。 それと同じように、せっかくこれから自分の人生を前に進めていこうってした時に、自分の潜在意識の中に、まあ、不協和音とかノイズみたいな、まあ、不必要な思い込みという、まあ、重荷ですよね。そういったものがある状態で前に進もうとするとすごく効率が悪いということですね。なので、まずは潜在意識のお掃除、デトックスというかね、クリアリングって言ったりしますけど、そういったことをやってあげるといいですよということです。でですね、よく世の中で言われている潜在意識のブロックを外しましょうとか、ネガティブな思い込みを書き換えしましょうとか、っていうことがあると思うんですけれども、これもすごく有効なやり方です。けれども、どうしてもこれだけだと一時的な対処療法でしかないんですね。で、私自身がこれでものすごく失敗した経験がありまして、よくあるネガティブな思い込みを引き抜いて、ポジティブなものに書き換えしましょうとか、ネガティブな思い込みを消しましょう、なくしましょうっていうことだけをやってしまうと、何が起こるのかっていうと、これって二元の世界なんですね。いい悪いでジャッジする世界になっていきます。例えば、自分に自信がないっていう思い込みは良くないな。じゃあこれは消そう。そしてそれを消して、私は自分に自信があるっていうことに書き換えをしようっていうふうにすると、自信がないというのはダメなんだ。良くないものなんだっていう認識が強くなるし、自信がある状態がいい状態なんだっていう、まあ、このいいと悪いで判断して悪いものを消していこうっていう試みになっていくわけですね。で、これをやってしまうと自分の中にいい悪いのジャッジメントが強くなっちゃうっていうことがあるんですね。だから、まあ、一時的に自信のないという自分の思い込みを消して自信があるに書き換えしたときは気分がいいかもしれないけど、また人生の中でなんかちょっと自分に自信がないなみたいな瞬間が出てきたときに、わあ自信がない自分がまだいるんだ、ダメじゃないかっていうふうに自分を責めてしまったりとかね、自信のない自分に遭遇するのが怖くて前に進めなくなっちゃったりとか、まあ、そういうことが起きてきたりするんですね。で、私たちは先ほどもお伝えしたように、愛の周波数にこの潜在意識を近づけていきましょうというのが一番本質的かなと思うんですね。で、愛っていうのは何かっていうと、愛は価値基準のないところにしか存在できないもの、価値基準のないところに存在するものを愛って呼んだりします。これ例えばですね、なんだろうな、自分の我が子を愛してるって、自分の子供を愛してるよって言った時に、どうして愛してるんですかって聞かれた時に、成績がいいから愛してるんですとか、言うことを聞くいい子だから愛してるんですって言ってしまったら、それって愛じゃなくないっていう感じがしますよね。だからそういうこう、なんでこの子のこと愛してるんですかって聞かれた時に、いや、なんでかって言われたらよくわからないけど愛してるんだよねっていう方が本質的な感じがするの分かりますかね。例えば空が綺麗だなって思った時に、なんでこの空を綺麗だって感じるんだろうかっていう、その理由って、まあ、後付けで理由をつけようと思えばつけられるんですけど、まあ、青いからとか雲一つないからとか、まあ、理由をつけようと思ったらつけられるかもしれないけど、でも本当のところはなんでこの空をこんなに綺麗だと思うのかがよくわからないっていう、こっちの方が本質的なんですよね。だから愛っていうのは何かの基準で、判断してこれは愛に値するという判断によって発生する感情ではない。そういうバイブレーションではないんですね。理由がないとか価値基準がない、すごいとかすごくない、偉い偉くない、レベルが高いとか低いとか正しい間違ってるっていう基準のないところにただ存在するバイブレーションのことを愛って呼んだりします。ですので、例えば自分の潜在意識のブロックを外すってなった時に、この思い込みは悪い思い込みだから消そう、そしていい思い込みに変えようっていう、いい悪いでジャッジした状態で判断して潜在意識の書き換えとかブロック外しみたいなことをやってしまうと、それって愛の行為ではないんですよね。自分のこと愛してるっていうところからは少し外れてしまう、愛の本質には近づいていかないっていうところなんですね。なので、私がおすすめしたいやり方としては、ネガティブな思い込みとか自分の中にある例えば不協和音、ノイズ、恐れみたいなものを消すとかなくすじゃなくて、それを美しいアートのような目で見てみるっていうところ をおすすめしたいんですね。私たちがアートを眺めるとき、アート作品を見るとき、アート作品の中には、例えば、怒りっていうものを表現したアート作品もあると思うし、悲しみというものを表現したアートもあると思うんですね。で、そういうのを見るときにも、なんかこう、あーって感動することってできるじゃないですか。美しいなって思うことってできますよね。例えばその作品の作風が自分の趣味じゃなかったとしても、別に購入したいっていう、なんか購入して持って帰りたいなって思うような作品じゃなかったとしても、アートを見たときに、ああ、美しいなって思うことってできるじゃないですか。この感覚で自分のネガティブな思い込みであったり、自分の中の恐れであったり、そういったものを見てみるっていうのをお勧めしたいんですね。まず今日からやっていただきたいのは、自分の中にある恐れを感じてみる。そして、まあ、恐れでも怒りでも悲しみでもいいんですけれども、自分の中にあるネガティブな感情感覚を感じてみる。で、もしくはですね、過去に起きた辛かった出来事、そういったものを思い出すことによって、その時辛かったこと、その時悲しかったことを、思い出すこともできると思うんですけれども、そういった形で、今の自分もしくは過去の自分が体験しているネガティブな感覚感情っていうものを、感じてもらいたいんですね。それを感じた上で、なくそうとか消そうとか変えようとするのではなく、ただそこにそれがあるんだっていうことを眺めて、そしてその眺めるときに、あたかも何か美しい芸術作品でも見ているかのような感覚で、その自分の感覚や感情を眺めてみるっていうことをやってみてほしいんですね。で、もちろんですね、それを眺めているときに、その自分の中にある恐れや、悲しみ、怒り、ネガティブな感情に対して、よく頑張ったねとか、気持ちわかるよとか、何かこう寄り添うような言葉をかけてあげてもいいかもしれないです。そういう言葉をかけてあげてもあげなくてもいいですし、大事なのはその自分のネガティブな感覚、感情を感じて、それをあたかも美しい何かを見ているかのように眺めてみるっていうこの視点を持つということがすごく大事なので、今日と明日のまず2日間はこのワークをやってみていただきたいなと思います。ですので、このワークがやりやすいように誘導瞑想の音声もお届けしたいと思いますので、そちらの音声を聞きながら少し瞑想状態に入って自分の中のネガティブな感情、感覚、恐れというものを感じてみてください。できればですね、1日1回はこの誘導瞑想の音声を聞いて瞑想してみていただければと思います。そして瞑想で感じたことを、ノートに書いていただけるといいんじゃないかなと思います。文字にしてアウトプットすることによって、また自分の中がよりクリアになってくると思いますので、誘導瞑想の音源を聞いて瞑想していただいて気づいたことを、ノートに書くということをやってみてください。それではまた次の音声でお会いしましょう。今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。